イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。先週は、主イエスが平和への道が見えないエルサレムのために泣いておられたという御言葉から聞きました。今週は、ご復活の日の朝に、泣いている夫人におかけになった、主イエスの御言葉から聞いてまいります。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。その夫人の名は、マグダラのマリアでした。マグダラとは、ガリラヤ湖の北西沿いにある町の名前です。そのマグダラで生まれ育ったマリアは、主イエスから癒しの御業を受けた後、弟子の一人として従っていました。この朝、マリアは、主イエスを丁重に葬るため、香油を塗ろうと墓を訪れたのでした。ところが、訪れた墓に、主イエスのお姿はありません。マリアにとって、主イエスと歩んだ日々は、平和そのものであったに違いありません。自分を癒してくださった主イエスが、十字架にかけられ、息を引き取られた。マリアにとっては、それだけでも大きなショックであったはずです。なのに、今度は、その遺体さえ、どこかに取り去られてしまった。空になった墓を見て、そう思ったのです。マリアは走って、弟子たちのところに行って、そのことを知らせました。そして、弟子たちが墓の中を確認し、帰った後も、そこに留まっていました。マリアは、ただ、墓の前で、立って、泣いていた。そのことが記されています。泣いているマリアに、主イエスは、夫人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。そう言われました。なぜ泣いているのか。実のところ、マリアが泣いているのは、私。すなわち、自分自身のためでした。マリアは、私の主イエスが取り去られた。そう泣いているのです。そのマリアに主イエスは、夫人よ、なぜ泣いているのか、と声をかけられました。それはマリアが、もう涙を流す必要がないことを示されるためです。ではなぜそこに、主イエスは、誰を探しているのか、そう付け加えられたのでしょうか。それはこの時マリアが、遺体を通して、地上での主イエスの働きに、しがみつこうとしていたからです。そしてマリアは、自分の力で、強くあろうと したのです。主イエスを遠弟と思い込み、私があの方を引き取りますと言ったマリアの言葉からは、私が主イエスをどうにかしないとというような強い意志が読み取れます。ですがそれはマリア自身を中心にした少しずれてしまった意志であったのです。マリアが探すべきあの方、主イエスはマリアの力でどうにかできるお方ではありません。マリアのすぐそばで、弱いマリアのすぐそばで生きて働いておられる。よみがえられた主イエスはそのことを示されるべく、マリアに誰を探しているのか、そう声をかけられたのでした。私たちは主イエスの十字架と復活によって本当の平和への道が見えるようになりました。主イエスこそ私たちが探し求めるべき平和への道そのものです。そしてその主イエスが見えるようになるために必要なこと、それは力をつけることではありません。ただ主イエスが私たちのためになされたことを受け入れて信じること、ただそれだけなのです。あなたが今泣いているとしたら、それはなぜでしょうか。それがもし世の人々が主イエスのことを求めていない、探していないことへの涙であるならば、それは大変に尊い涙です。ただあなたが主イエスのことを見つけられず、探して泣いておられるのなら、どうぞ心配をしないでください。主イエスはそのようなあなたのことを思って泣いていてくださったのです。そしてそのことをどうぞ今改めて思い起こしてください。そして今朝、泣いているばかりの弱い私たちのところに、主イエスを探している私たちのところに、主イエスは来て、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、そのように声をかけてくださいました。ですからどうぞその弱さをこそ誇ってください。主イエスは私たちの弱さを補ってあまりあるお方だからです。主の御前で何もできないと嘆かないでください。主イエスはご自身だけができることを十分に成し遂げてくださったからです。主イエスのことを受け入れて信じたその瞬間から、私たちは平和への道を歩み始めています。ご復活の主に 私たちの喜びも涙をも任せつつ、共に歩んで参りましょう。